相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティ相場志郎さんです。よろしくお願いします、
はい、お願いします。今日明るいじゃん。
あ、本当ですか、うん、相場さんから明るくやったらどうしていただいたんで、はい、ちょっと楽しい感じでお送りしようかと思います。
前回悲しかったんだ。
いや、ちょっと、ね、緊張してしまいました。初回だったので。
緊張はね、夏だから、はい、夏は緊張、蚊取り線香ですね、は
い、今日も絶好調ですね。
絶好調ですね、はい、では行きましょう。
ただ今日はですね、2月8日に収録したものを放送させていただいております、
は
い、
今日は2月8日、2019年、
はい、
2月8日、
はい、
今日2月8日ですよ、
はい、
ね、
はいはい、ただですね、この、分析という意味では、ね、いつの相場でもこう分析はしていけますから ね、
そうですね、
勉強できますよね。
今日実際は2月18日ですが、
はい、
放送が2月18日ですが、収録したのは2月8日ということで、はい、でそれどうしてかと言いますと、今津田さんおっしゃったようにね、株価の分析っていう意味でいけば、2月8日に私が分析したものを18日に皆さんがお聞きになって、
はい、
分析方法はいつも使えますから、
そうですよ ね、 ういう意味でね、使い回していただけますからね、
はい、18日で私海外出張が出て、海外で講演があるもんですから。
あ、どちらに行かれるんですか、ね、
あの世
それ以上聞かないでおきます
シンガポールですね、
はい、あ、そうなんですね、はいはい、あとね、相葉さん、先週私、はい、一銭も損したくないんですってお話をしたんですけれども、はい、うん、結局ですね、長期投資になってしまうんですよ、
は
い、それがどうしてかっていうと、うん、そもそも長期投資をしようと思っていたわけではなくて、うん、短期で手締もうと思っていたのに、うん、結果思った通りにならなくて、うん、塩漬けにしてしまって、短期投資の慣れの果ての長期投資になりがちなんですよね。
いい言葉だよね短期投資の慣れの果ては長期投資、はいはい、あ、これエコーかけてもらうと嬉しいよね短期投資の慣れの果ては長期投資で、これ多分ね、リスナーの皆さんも、はい、同じ方たくさんいらっしゃるんじゃないかな。
そうですかね、本当に悩みで、実際今も塩漬けにしているものがあるので。
なるほどなるほど、
はい、また後ほど、うん、ぜひアドバイスもいただけたらと思います。
わ、
ね、
かりました。それも含めてね、はい、次のコーナーか、その次のコーナーでお話をしたいなと思います、
はい、お願いします、はい。さあ、この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術で、かつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話しいただきます。また相場さんの公式サイトでは、相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組、 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。そして配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信しますので、そちらもお付き合いいただけたらと思います。
はい、そうですね、はい、
そして番組ホームページからは随時リスナーの皆さんからの質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。お待ちしています。
番組のメールいただいて、はい、それに質問にお答えしたり、場合によっては、はい、スタジオに来てもらって、
おお、
ね、ギャラもらって来てもらおう出演料を払ってもらって出てもらう。
相葉さんが払ってくださ
る、出演したいリスナーが、はい、ギャラを払って出る。あれ
払って、お金払って相葉さんの話を聞きに。
俺ら儲かっちゃうよな。
さらに私たちもらっちゃうということですか。なるほど、びっくりしました、
はい
はいはい、それでは早速番組を進めていきましょう、はい、この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。2月8日時点ですね。
そうですね、はい、放送は今日18日ですが、2月8日時点の足元の相場を解説して、なるほどと思っていただきたい。じゃあ原稿ちょっと読んでいただけますかね。
はい。8日の東京株式市場で日経平均株価は続落しました。前の日と比べ418円11銭安の2万333円17銭で終えました。貿易問題をめぐる米中の協議が難航しているとの警戒感が浮上したのに加え、世界的な景気減速懸念が改めて意識されました。景気敏感株など幅広い銘柄に売りが出て、日経平均の下落幅は第8回の1月4日以来およそ1ヶ月ぶりの大きさとなりました。 7日にはトランプアメリカ大統領が米中貿易協議の期限である3月1日までに首脳会談を開く可能性について現時点でないと否定しました。1月以降は米中協議に対する楽観的な見方が相場を押し上げてきたため、このところ上昇が目立っていた東京エレクトロンなど半導体関連やファナックなど中国関連株に先行き不透明感から利益確定目的の売りが増えました
ということですね。はい、はい、で次が、
はい、EU の欧州委員会が2019年の実質経済成長率見通しを引き下げるなど欧州景気への警戒が高まりました。日経平均がチャート上の節目である25日移動平均2万530円程度を下回り、相場の上昇トレンドが変わるとの見方から海外ヘッジファンドなどが株価指数先物に売りを出したことも相場を下押ししました
ということですね。はい、まずこれ現行 3段に分かれて、ね、はい、3段落に分かれてますが、最初ね、今日418円安ということですね。はい、チャートを見ますとね、津田さん、この今この2月8日時点での日経平均のチャートを見ると、先週津田さんとお話をしたように、
はい、
先々週から初めて一発目やった時かな、お話したのかな、その時に60日移動平均線まで株価が上げてきて、かつ2万1000円という節目にツンツンツンツン当たりそうになったら、
はい、
一旦の上昇は終わるかもしれないっていう話をしたと思います。
はい、
その通りになった。
言った通りですね、現状。はい。
そうです。私はね、チャート2万年、1万2000年分分析してるから、はい、分かっちゃう。
1万2000年?
うん。なぜかというと、はい、1万2000年前のチャートじゃなくて、
はい、
JPX400 について、はい、1銘柄30年分のチャートを勉強する。そうすると30年×400だから1万2000年。
ああ。
JPX400 を全銘から30年分析してる。
すごい量ですね。
うん、見ただけじゃなくて、いろいろ分析してる。ここはどうなってるか、ここはどうなってるかな。そうするとこのパターンはあり得るんですね。
はい、
ですから、まあ、今週の月曜日かな、2月の何日だ、4日かな、ね、そのあたりにこの番組でお話した通りになってます。
はい、
じゃあ移動平均線が非常に有効だということと、はい、日経に関しては1000円ごとの節目というのは非常に重要なんですよ。
1000円ごとおっしゃってましたよね。
下から上がってきて1000円にぶつかる、はい、2万1000円にぶつかって下がってきたということは、この下落2月8日時点でマイナス418円ですけれども、今ちょうど夜の、ね、18時17分に収録してますから、
はい、
現在はね2万387円なんだよね。これ
そうですね。
じゃあこれ思いっきり下げてどの辺まで行くと津田さんは考えますか。はい、1000円ごとの節目だということは、マンダム。
2万円。
うーん、だからマンダム。あ、違います。あ、2万円、2万円、2万円。
そうです。うーんじゃないですよ。
2万円、2万円。はい。そうなんですよ。2万1000円に当たって、はい、次の1000円の区切りとすれば、2万円なわけです。だからこの後下げてきて、2万円切る、だからあと382円ですよね、簡単に言うと。はい、あと382円で、今、はい、2万382円です。そこまででどうなるのかなっていうことです。
はい。
だから本数としては最大下げて9本ですけれども、はい、今何本目かっていうと、これ一番上とすると 1,2,3,1,2,3,4 5本ですから、
はい、
あと4本ぐらいの間に2万円近くなった時に一旦上に返すと。で、それが上に大きく返すのか小さく返すのか、もう一回これ62銭に当たるから、
はい、
そうどうなるかってことですよね、というような見方をします。一方でね、週足を見ていただけ、ね、週足を、リスナーの皆さんも週足気にした方がいいです。
はい、
日足5本、5本で1本の週足ができます。じゃあ今、津田さんと私は、週足を今日の時点で見ていきますとね、下から1週、これは、1週、2週、3週、4週、5週上げたんですね。
はい、
これは、去年の12月末が2週入っていて、今年の1月が、入って、12月末の2週、それから1月に入って1週、2週、3週と。だから合計5週間、今年の1月まで上げて、で、1月中旬から2万1000円のところにほら見てよ。上髭がいかない、いかない、いかないで。
いかないで。
2万1000円のところには上髭がツンツンツンツンしていかないで、横ばって。はい、上がったのが横ばった後は、基本はほらもう力尽きて下がるわけですから。それで下がってきた。っていうようなイメージなんですね。はい、
それぞれの移動平均線も下向いてます
ね。そういうことですね。ですからここはね、 一度これ見あの皆さんね、週足も見ていただきたいんですが、はい、1回下げて上がったけれども前の高値に行かない、もう一回下げて上がったけど前の高値に行かなくって下値を割って下げてきたわけですから、この去年の12月から見たら前回の高値っていうのはその11月の初めか中盤ぐらいの高値じゃないですか、2万3000円じゃないですか、はい、そうすると12月に1万9000円まで下げて、これ重要ですよ、12月に1万3000円、9000円まで下げて、で次前回の高値って2万3000円なんですよ、
はい、
すると1万9000円から2万3000円と4000円上げることになるじゃないですか、
はい、
それはあまり考えられないので12月の最終週の1週前の1万9000円からもし上昇したとしたら2万3000円までいかない途中でこけるはずだっていう予測を立てるですね。と、後でこれ、画像を見ていただけますが、
はい、
この1万9000円、ここから上がった時に前の高値、ここですから、1万9000円から上がってって上がってって上がってって上がってって前の高値と2万3000円になっちゃうから、これはありえないとすると、もう一回言うと、これとこれの間ぐらいで上げ止まって横ばったあたりからちょっとこけるっていうふうに見た。
半分戻ってき、半分戻しってことですね、
うん。そんなイメージ。そうすると2万1000円ぐらいなんですよ。そうすると今2万1000円に当たって下げてきて、
はい、
で今2万377円ですから現在。
はい、
そうすると2万円あたりでもう一度こう下がってきて、横ばって横ばって上に行けば2万1000円ぐらいまでは行くようなイメージ。で、それ超えるかどうかは、わからない。なぜかとこれ100日移動平均線の下で動き始めてますよ、
はい、そうですね、
去年はずっと100日線の上だから、今やっぱり高層ビルで去年は暮らしてたのに、
はい、
今もうなんか2階のアパートの1階で動いてるようなもんだから
かなり、
ね、かなりちょっと大変なね、仕事抑えちゃったかなぐらいの感じですよね、そういうイメージで動いてます、
はい、
これが日経平均の、はい、読み方となりますと。で今難しい場面か簡単な場面かっていうと、やや難しい場面ですね、はい、
難しいというのはどういう意味で難しいんですか、うん、
全ての移動平均線が上を見ているとき、ね、100日線、60日線、20日線、5日線全部上を見てたらば、株価はちょっと下げても全体が上げてるんだからまた戻るじゃないですか、
はい、
だからその戻りを買えばいい、
うん、
全体の移動平均線が下を見てる、100日線が下を見てる、60日線が下を見てる、20日線が下を見てる、5日線が下を見てる、そうすると全体が下を見てるわけですから、中長期で下降トレンド、そこで一時的に3日4日株価が上げたとしてもまた下がってしまうから、一時的に上げた後下げ始めた時にいやーっと売れば空売りは取れるんです。
そういう意味ではこうちょっとタイミングの面でも少し難しい、うん、
難しい。だって全部が同じ方向向いてないわけだから、
ね、
ちょっと上げてみたりちょっと下げてみたり、はい、難しいですね。ちょうど今この後アフターでこの番組終わった後お話しますが、ZOZO、
はい、
前澤社長の ZOZO、あれが全部の線が下を見ていますから、
はい、
一時的に上がったら売り、まあ俺売ってるけどね、結構20回ぐらい売って全部取れたね。はい、後でお見せしますよ。
はい、後でじっくりお願いします。
はい、
はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。よろしくお願いします、
は
い、
投資の提言、今日はですね、
はい、
私が、一番力を入れて、やってる仕事が株塾という
株塾、
これ塾なんですね、はい、月に2回勉強会を開いてますが、はい、世界中からですね1回700人ぐらい集まってくれます。
1回700人、
700人集まって、
ね、海外からも、
海外からも来ます。台湾とかね、それから、はい、ハワイとか、それからアメリカとか、ドイツからとかイギリスからとか、まあ、世から来た人はあまりいないね、行った人はいるけどね、うん、そんな感じで集まってくれるんですね、月2回、はい、でこの株塾ではこの1年間みんなでこれを目指して頑張ろうというテーマを決めたんです、
はい、
で今日は2月8日の収録で、
はい、
放送は今18日ですね、今日は放送されてるのは18日ですけれども、はい、2月の10日に、目黒雅叙園でガジョエンホテルガジョエン東京で新年会を、
はい、
まあ、放送されてる日から見たらもう終わっちゃった、今日から見たらあさってなんですけど、
です、ね、はい、
うん、そこでね発表しようと思ってるんですけど、
はい、
今年の株塾のテーマ、うん、まあ、今日は発表前だけど放送は発表後だから言っちゃおうということですね。
そうですね、
お題がね、寧静遅延という4文字熟語です。
寧静遅延。
はい。これはこのリスナーのトレーダー、投資家の皆さんにも非常に役に立つ言葉なんで、皆さんもできれば今年1年、これをね、自分の胸に秘めてトレーディングの練習をしてほしいんですけど、はい、寧静の寧は、お姉さんの、あ、違うか。寧静の寧は、丁寧の寧。
丁寧の寧ですね。
寧ですね。はい、そして、寧静遅延の静は、静か、青いって書いて、争うって書くな、はい、静か。つまり、丁寧の寧に、静かな静。で、遅延は、至るっていう字ですかね。はい、そして、縁は、遠足の縁で、遠く。はい、まとめると、寧静遅延ということなんです。これは諸葛孔明っていう、はい、紀元100何年から230何年まで生きた人ですね。50歳代で亡くなったんですけど、まあ、劉備玄徳の軍師さんですね。うん、で、この方が、息子に送った言葉なんですね。幼い息子に送った。寧静遅延でなきゃいけないと。で、寧静遅延っていうのは、まあ、漢字から見ると、丁寧に、静かに、続けていくことが、遠くまで、行けるコツなんだよと。死ぬ前の劉備玄徳が幼い息子に言ったわけだから、これは本当にもう、はい、本当の言葉だよね。学んで、寧静遅延。で、これを株塾の皆さん。例えば、私は今ね、英会話をものすごく勉強してるんですよ。はい、どんな英語でもわかる。聞き取れる、喋れる。どんな場面でも。そういうようになるように、ものすごく勉強してるんですけども、例えばね、今日24時間勉強したからって、明日からもうなんか、英語のニュースもわかるし、それから、アメリカの田舎のじいさんが話した英語もわかるしなんて無理ですよね。
そうですね。
やはり、毎日1日4時間とかを、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月、20ヶ月、毎日続けて初めてなるわけです。うん、食べたご飯もすぐうんちにはならない。はい、変な話だけど。ね。さっき食べたご飯うんちにならないよね。はい、やっぱ何時間か経たないと。つまり、あることを丁寧にしっかり、はい、しっかり続けていく。ブレずに続けていく。そうしないと、どんないいこともですね、遠くまでいけないんだという話をなんですね。はい、で、株もですね、例えばこの番組を聞いていただいて、分かったと。全部の線が揃ってたとこだなと。で、返すとこだなってやってもね、実際できないんです。言葉で、教わったことを、実際にやってみるとできないんです。ですから、言葉で教わったこと、例えば、ここにイチロー選手をね、ゲストに招いて、で、私と津田さんでバッティングセンター行くんだっつって、はい、イチロー選手に3時間教えてもらって、よーし、もうね、世界のイチローに教えてもらったんだからって言って、新宿の歌舞伎町のバッティングセンター、大学ではよく行ったんだ。
昔からありますね。
酔っ払いがいっぱいいるんです。はい、それで、やっても絶対打てない。
はい、
なんだよ、イチロー選手に教わったのにできない、
う
ん。それはそうですよね。
長年の積み重ねがないとっていう。
はい、そうです。なので、イチロー選手に教えてもらったことを、今度は実際に少しずつ、毎日毎日トレーニングをして、1年後ぐらいには教えてもらったその日よりも、多少上手になってて、やっぱり一郎選手が教えてくれたことはすげえなってなるわけです。で、株塾の塾生もですね、いろいろなトレーニング方法を私は編み出しましてやっていただいてます。で、たくさんトレーニングした人は、10日の新年会ではですね、表彰をするんですけれども。
そんなイベントも。
う
ん、
そうです、はい。私に出した宿題がね、1万枚超えてる人がいる。ペーパー1枚、宿題を私に出すんですよ、はい。それがね、1万枚以上超えてる人がね、もう10人以上いる。
ちなみにペーパーの宿題ってどんなものなんですか？
ペイント練習って言って、はい、トレーダーがトレードを上手になるための練習方法があるんですね。これ株塾生にしか教えないんだけど、なぜかというと、はい、ちょっと教えただけではできるようにならないので、まあ、塾生にじっくり教えるというつもりなんですけどね。はい。そんなところで、はい、もうちょっと時間あるかな。36分だもんね。
はい、
寧静遅延。例えばそのペイント練習という、はい、まあ、A4 1枚にこれとこれとこれをチャートにこういうふうに手で書いてくださいと。あるいはパソコンで書いてくださいと。で、それを1枚やって、あ、なるほどと。はい、で、2枚やって、なるほどと、はい。3枚やって、なるほどと。それを1万枚以上やった人が本当にたくさんいて、2000枚ぐらいやった人は、
すごいですね、
たくさんいるんだよ。2000枚以上やった人。
実際そのたくさんやった方っていうのはトレード上手になったんですか？
なってますね、なってますね。月に1000万円毎月取ってる人とか、月100万円とかいっぱいいます。で、それはやっぱりね、今日の、株塾の今年のテーマ、あるいはこのリスナーの皆さんも、胸に刻んでほしいんですけど、はい、丁寧に、静かに、ブレずに、 それを続けることが遠くに行く、はい、成功する秘訣なんだと、はい、で、その1万枚っていうのもね1日じゃ終わんないですよね、はい、やっぱり2年とか3年とかかかったわけですけれども、じっくりやること大事だと。だからこの番組で学んでいただいたことも1回だけだったら、はい、私は36年7年かけてやったことですからみんなできないよね、理解もできないですよ。1回聞いて理解できたことはおそらく間違って理解してると思う、で3回も4回も5回も聞いていただいたときに、はい、ああ俺が1回目にこのラジオで聞いたことは間違って理解していてこれが本当なんだっていうのが分かってくると思うんです。何回も聞いてね。でそれを日々日々続けていくことで1年経って2年経って成果が大きく、あと1年経つとさオリンピックだから成果が出る感じ、
ね、オリンピックの成果もね、
オリンピックの成果もね、はい、そういうふうに考えてます。これが冷静遅延の意味ですね。
本当に一日にしてならずっていうことなんですね、
はい、そうですね。
一日にしてならずっていうこともありますけど、うん、この冷静っていう丁寧の冷と静かっていう字を見てると、はい、本当にこう、うん、熱くなったりとか感情的にならずに常に冷静にっていうのもすごく大事なんですよね、はい、
その通りです。まさにその通りです。
私本当にいつも、うんうわあどうしよう負けてる取り返さなきゃっていう気持ちになって損切りもできなければもう本当にね短期投資の慣れの果ての長期投資になってしまったりとか冷静な判断が本当にできないんですよ。
そうですね。短期投資で思っと思ってやった長期投資になったっていうのはね短期と長期は目的が違うんですね。
あそうなんですか。
例えばどういうことかっていうと先ほどチャートで見ていただいたように今年の1月に日経先物を買うとしたら、はい、60日移動平均線に行って終わっちゃうんですね、1回ね。だから、せいぜい1ヶ月分なんですよ。
はい、
ところが、週足とか月足で見たら、60日線に当たった後、日足ではちょっと下げるけど、はい、その後はもしかしたら、もっと長く行くかもしれないって読めばずっと持ってていいんですよね。はい、だから、例えばこういう理由で買った、つまり1週間、の間上がるだろうと思って買ったものが下がっちゃったからって持っていたら、その一週間の判断、賞味期限の一週間の判断で買ったものなんだから、そこで違ってたらやっぱ切らなきゃいけないんですね。ああ
当初の予定と違ったらもう、その時は切らないと。
切らなきゃいけないわけです。銘柄を選ぶ、チャートを選ぶときに、はい、これは日足で選んだから、せいぜい最大9って言ったじゃないですか。
はい、
と9行く間にこけちゃったっていうことは、これはもう失敗なわけだから。切らなきゃいけない。ところが週足で9本行くと思って買って今3本目でこけ、はい、日足でこけても週足は続いてるから、はい、あとまだ行く可能性があるからそれは持ってていいわけ、
はい、
で月足で9本って選んでて月足3本出てちょっと日足が弱っても月末になったら上がってるかもしれないわけだから、はい、月足で見たんだったらあと3ヶ月4ヶ月は行くんだと。だから我慢しようかヘッジを入れようって話になるわけですから、うん、選んだ時のまあそのなんつかな理由、これがポイントで、選んだ時の理由がなくなれば買ったもの空売りを入れたものは手締まってしまわなきゃならないということになりますね。
なんかもう自分との戦いですね。
そうですね、自分との戦い。たくさん練習したものを本番でいかに出せるか、
はい、
これはテニスでも野球でも多分ね競走馬の騎手の人たちでも新人なんか同じだと思うんですけど ね、
そうですね、
だから練習したものが本番でそのままできるっていうのはこれはスケートでも、うん、
いや難しいことですよ、
うん、ところがですね、はい、世の中の多分津田さんもそうかもしれないし、このリスナーの皆さんもそうかもしれませんが、練習してないんだから本番でできないでしょ。
いやそうなんですよ。
だよね。
私なんか週足でここまで行こうって思って見てても、はい、逆行っちゃうじゃないですか、それ手締まえずに自分に都合のいい長さで、日足だったら大丈夫じゃんっていうような見方とか、ね、してしまうんですよね。
あとは材料で買っても、はい、この会社業績がいいって新聞に出てたから買ったと、
はい、
ね、でずっと買ってると、である時悪い 業績がやっぱり出たと、ね、いい業績で買ったのにやっぱり違ってたって出たと、はい、でもね、違ってたのはきっと一時的なものでまたいい業績が出るだろうなってね、自分に都合のよ、
すごい解釈をしてしまうんですよ ね。
で俺名言自分で作ったんだけど、
あ、何ですか。
マーケットはあなたの都合で動いていない、はい、と相場志郎マーケットはあなたの都合で動いてない。だからマーケットに俺たちが合わせなきゃいけない、は
い、 いや本当にね、うん、耳が痛いです。
耳痛い。そうか。俺ね耳鼻咽喉科知ってるよ、いいとこ
紹介してください、
うん、株軸上手になるとね、あの、はい、耳がね痛くなくなるかもしれませんね。
いや、はい、もう本当に下手で耳が痛い話なんですけれども、うん、どその株軸の参加されている方っていうのは、はい、最初は私のような初心者の方もいらっしゃるんですか、うん、
あの初心者たくさんいますね。
あ、初心者で参加しても、はい、お話が難しくてわからないということもない。
そんなことはないです、大丈夫です。
でもすごいベテランの方も中にはいらっしゃるっていう。
ベテランたくさんいますよ。あの、はい、金融機関のトレーダーもいるし。
あ、そうなんですか。それから、まあ、プロの方も、うん。
プロもいますよ。元あのヘッジファンドの人もいるし。はい、から一般のサラリーマンもいるし、主婦もいるし。はい、ね。幼稚園生はいないな。幼稚園の先生はいるかな。うん、誰が来ても大丈夫です。ただ、聞き方が、3年やった人と10年やった人とうまくやって、てる人とうまくいってない人が同じことを言っても入ってくる、はい、あの腑に落ち方が違うと思うんだよね。
ああ、どんな風に聞いたお話を自分の中で消化していくかっていうのは、はい、もう本当に日々の積み重ね、
う
ん、
そうですね、
年生遅延、
ぜひね、リスナーの皆さんもあのホームページ見てね、株式部、はい、まあ、入っていただいても結構だしね、この番組はずっと聞いていただきゃすごく嬉しいですね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。以上、株は技術だ、投資の提言のコーナーでした。
はい。ね、あと1分あるって言うんで、はい。ここでね、この後のアフター、この番組が終わった後、はい、パンローリングチャンネルでお話しする内容なんですけどね、やりやすい場面、はい、やりにくい場面ってあるんですよ、は
い。やりやすい場面、やりにくい場面。それってでも人によるんじゃないんですか？
うんとね、チャートによる。
チャートによる。
このチャートはやりやすい。はい。このチャートはやりにくい。はい。まずは、一般の方は津田さんも含めてやりやすいチャートを徹底的に練習する。そうするとやりやすい場面が出たら確実に取っていく。でやりにくい場面に今手を出すと大概やられる、は
い。それってそのチャートによってこうレベルがあるっていうか、は
い、そういうことあるんです。
基礎練習みたいな、なんか簡単なものもあればちょっと応援みたいな難しいものも、
は
い、
あるんですよ。今の東京マーケットは難しい場面、
難しい場面、
これをねこの後のあのチャンネル、パンドル、はい、パンドリングチャンネルでね、
はい、パンドローリングチャンネルで、
チャートを見ていただきながらご説明を。
お
お、俺長島の方が好きだけどね。
ちょっと、はい、ついおおって言っちゃいました。
ご説明したいなと思ってるんで。
あ、そうするとその簡単な場面でしっかりこう当てていけば、はい、こうやって当てていけば、
そうです。
取れるっていうこと
です、ね。相撲でもほら、はい、柔道でも得意技だよね。
はい、得意技を身につけるだけで違いますからね。
違いますからね。
はい、ぜひこの後パンローリングチャンネルでの延長配信でそのお話じっくりと伺いたいと思います。
はい、はいはい、
さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてきましたが、はい、2回目の放送収録ですが、うん、いかがでしたか？
いい感じですね。
あ、本当ですか？
みんな一生懸命聞いてくれてるのが見えるもんね。
絶対見えないじゃないですか。しかも収録だし。
収録だよね。まあいいんじゃないかな。ね、はい、だんだんこうなんかね、この番組2回目、はい、2回目だ、雰囲気がねできてきましたね。
あ、
はい、一緒に作っていきましょう。
そうですね、はい、そしてリスナーの皆さんからの質問も随時この番組を、うん、受け付けていますから、はい、そうですね、はい、番組あってメール送信フォーム、番組ホームページからどしどしお寄せいただけたらと思います。たくさんのメッセージお待ちしています。
はい、
さあ、この後のパンローリングチャンネルでもチャートを使った解説じっくりしていただけるということですからね、はい、お楽しみにしてください。さあ、それでは相葉さん、締めをお願いします。
はい、では行きましょう。
株は技術だ。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。